ありがとうございました。それでは横田早紀江さんからの近況報告、そして続いて西岡先生からのお話をよろしくお願いいたします。
皆様こんにちは。随分とお寒くなりましたけども、お風邪とか大丈夫でしょうか。本当にお忙しい中をこうして何度も来ていただいて共に祈っていただくことを本当に感謝しております。本当に見えない祈りの中で精霊が働いて、本当に私たちは大変な中なんですけれども、力をいただいて平安に過ごさせていただいておりますと言いながら、いろんな失敗が多くなりまして、最近は本当にまた転倒いたしまして、3回目の前にいつも前に同じ形で倒れちゃうんですけど、どういうわけか荷物持ったままで、それで今日はちょっともう綺麗でもないけど、まあ真っ黒の朝がね、鼻の下にこうバッチリできてまして、あまり見事なんで、こちらにもこう墨で書いてみようかなって、そんなバカなこと考えるほど、すごい黒いのがバチッとできてて、ここのまぶたの上も真っ黒になって、で唇も噛んだりして、で歯医者さんにも行きなさいよなんて言われてたんですけど、まあ大丈夫みたいなんで、それは言ってないんですけど、で指が、膝もかなりちょっと傷ついて、それも治ったんですが、いつもそうなんですけど、どっかの手を こっち側の膝の時はこっち側の手、こっち側の膝の時はこっち側の手で、こう上手に前具合にこうなってるんですね。で、今度3回目なんで、かなり今までよりは大丈夫かなと思ってましたら、一番やっぱりこうひどく、やっぱり弱ってるんですね、体がこう支えきれなくて、バーッと荷物と一緒に転がっちゃって。でここの爪とここの肉がバカッとこう剥がれちゃって、剥がれてしまってたの、ものすごい血が出てたんですし、分からなかったんですけど、ほんでうちでもすぐに全部自分で抱いてやっちゃうんですけど、消毒して全部くくって、膝もみんなこう直して、でも夕方だったもんですから、もうお医者さんもね、夜は救急車で行くほどでもないなと思って、もう自分で全部こう巻いて、次の日に行きましたら、うわこれは大変なことになって、ベロブさん、あんた痛くないのとか、あんまり痛くないんですって言ったら、私行ったからかな、なんて言われて、そうかもしれませんねって、本当に変な話しながら、これは手術しなきゃダメですって言われて、今すぐしますからって、手術するんですかって、うわ、怖いなと思って、でもやっぱりこう、本当にパカッとなってるんで、どうしてもこう、爪とくっつけなきゃいけないんで、すぐどこにいなさいって言われて、で麻酔をしますからって、もうその麻酔が痛いことね、本当にその傷のところにまっすぐにこうね、注射の針をまっすぐこうスーッと静かに入れなさるから、もう夢上げちゃって、ね、痛くて、もうギャー痛いって言って、すぐ、もう大丈夫だって言って、それからもうすぐこうしばらく乗ってくださったら、それをいろんな形は分かるんですけども、全然痛くなくて、であとも全然痛くなくて、包帯もちゃんとしていただいて、こうやってね、いつも変えてるんですけど、でここだけがまだ治りが遅くて、あともうみんな治ってるんですけど、濡らさないでおきなさいよっていうことで、やっぱりいろんなことやらなきゃならないのでね、濡れちゃうんですよね。それでやっぱり、まあ、もう一回また包帯を巻き直さなきゃならないって、片手でやるもんだから、もうめんどくさいなと思いながらやりながら、でもなんとか無事に、明日もう一回行って、いいって言われれば明日抜歯しますっていうことで、また痛いのかなと思ってちょっと嫌なんですけど、そういう個人的に変な話ばっかりしちゃいましたけど、そういうことがありましたけども、そんな中で守られて、全てのお仕事、他のものも全部自分でできるところでやっておりましたので、本当にありがとうございます。いつも祈っていただいておかげだと思っております。だから大事なことを先言わなきゃならないのに、今度は内閣がね改造されるので、岸田総理大臣とからは官房長官とに家族会がみんな前後から出てらして、久しぶりにお会いしたわけです。もう13人目かな、今度岸田さんで13人の総理大臣とお会いしてお願いするわけでですね、もう本当に考えたら頭にくるようなことで、もう何を言ってるか分からなかったんですけど、もうとにかく橋本龍太郎総理大臣が始まりましてって思わず言っちゃって、はぁはぁはぁって言ってたんですけど、 それからもう12人、13人の岸田総理に今度お願いしに参りましたって、もう考えられないことですっていうことをね、今お話しして、とにかく40何年もなってるのに、5年ですね、何にもわからないでしょ、とにかく子どもたちが本当に、それぞれの子どもたちがどういうふうに仕事してさせられてるのかとか、どんな風になっているのか、写真の一枚でもね、家族に見せてくださるようなことでもしていただいて、元気の間に確認ができることをね、やっぱりしていただかないとね、本当にもうやってられないっていうようなことも、かなりだいぶ言うたら、もう、本当に岸田様もこんな風になって、ちょっと困ったらわけわしながら聞いててくださいましたけど、もう本当に全心全力を込めて、本当に頑張りますからって。言ってくださって、飯塚さんも弱ってらっしゃいますしね、有本さんももう本当に内部を貶めましたし、それでも長い時間話されるんで、有本さんは随分長くもう話されてくださいって言ってみんなで言ってたんですけど、やっぱりもう止まらなくなっちゃって、局長さんがああもうそれで結構です、それで結構ですってまた話されて、やっぱりもう大変なんだろうなと思いながら、こうだからね、それでも一人で来てくださって、もう本当にこんななってるんだから、本当に会うかなんかの形でその様子を分からせてくださらないと、もう何をやってきたのかっていう感じだから、とみんなでいろんな方がもうかなり厳しいことも言ったり、とんでもないことを言う人もいましたけど、もう困ったなと思いながら聞いたりしてましたけども、30分ぐらいオーバーしてたんでね、30分だったはずが1時間になっちゃって、本当に幹事長と話する時間がなくなったのを、もうほんの短い時間だったけれども、会ってね、話をなさってくださったらしくて、本当に申し訳なかったなと思いますが、やっぱそれほどもう切迫してるんですよね、命が。もう私たちもどこまで待つか分からないし、こんな危ないことも何度も、今度4回目やったら頭打ったらもうおしまいだなって本当に思うほど怖いなと思ってるんですね。まあ、そんな中で今ニュースなんかも皆様もご覧になってると思いますけど、中国の問題とか習近平の在り方とか、まあ、キム・ジョンウンとユ・ジョンさんのお気持ちは どのぐらい食い違っているのかとか、その辺は分かりませんけど、本当にものすごく北朝鮮が本当にもうどうにもならないほど困窮を極めてるっていうことにはなってる割には、案外少しは痩せましたけど、レベルはね、だけど元気だし、他の人たちもあの辺の人みんな元気そうだから、やっぱり一部のその平壌の中の人たちだけは、まあ、食べていけるし、なんとか、まあ、より悪くてもなんとかやっててるっていう状況なのかなって。だけども餓死者が出てるっていうのも聞いてますし、また初めの頃のキム・ジョンイルの頃のたくさんの餓死の方が出てくるまでに、なんとかしてみんなが姿を現してほしいといつもお祈りをしております。新聞とかもテレビとかでニュースばっかりを見て暮らしておりますが、やっぱりわからないことが多くて、本当にどこまでが本当なのか、どこまでがどうなのかっていうことがやっぱわからないので、私たちには実際に政治の方が形に表して動いてくださることで、やっぱりみんなは、国民も向こうもみんなが見えてくることがいっぱいあると思いますので、岸田さんに力を与えていただいて、積極的に、いかんでやっただけ言ってないでくださいっていつも言うんですね。そんなことばっかり言ってないでくださいって、何を言ってるんだって言って、怒ってくださいって、もっとこういうことがあるだろうって、はっきりと言ってくださいっていう、そういうことを言いながらも、もっと平和になりましょうよって、お互いがね、両方が妥協して、喜びを分かっちゃったらまたライオンにできるんだからっていうことも伝えてくださいっていうふうに、まあ、できるだけ一生懸命言ったつもりなんですけど、何を言ってるのか自分で分からないで、後から大丈夫だったですかって皆さんに聞かせていただいて、ちょっとホッとしたりしております。本当にこんな難しいね、問題をね、何年も何年も私なんか言うようなものじゃないので、何にも分からない中で皆さんに教えられ、追い流れて、こうして本当に不思議な力をいただいて、今日もここに来らせていただきました。本当にいつもいつも陰で支えてくださっている祈りに、皆様方に本当に感謝いたします。また報道の方も いつも大きく取り上げていただくことで、国民の方がしっかりと拉致問題ということを忘れずに、あっちからもこっちからもお便りをいただいておりますので、本当にこれからもどうかなんとかして早く解決するように、何かが見えてくるように、そのことだけ願っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。本当にありがとうございます。